的 City Information。
サンダな人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため、共同の街づくりに取り組んでいます。この番組ではリニューアルされた広報三田の三田な人というコーナーに掲載されました方にお話を伺いしております。三田な人は地域活動の紹介ではなくて、人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日は広報三田9月号に掲載されました三輪青年団三輪神社秋祭り太鼓乗り子指導者の湯谷義明さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ湯谷さん、まずは自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、皆さんはじめまして、三輪青年団の湯谷義明と申します。この三輪に生まれて、三輪で育ち、今37歳になる年で、です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということはもう代々ずっともう三輪に住んでいらっしゃって。
そうですね、うん、お父さんおじいちゃん、ずっと昔から三輪で、家をしています。
そうですか。そして今日はお嬢ちゃんもスタジオの前で応援していただいて、はい、ご一緒に来てくださいましたから、もう6代7代と三輪にお住まいということになりますね。
そうですね、はい、
そうなんです。三輪の、突然ですけど住みよさ魅力。
あ、そうですね、やっぱり祭りもありますし、まあ、季節ごとのイベントだとか、たくさんある中で、やっぱりその子ども会とか、青年団もそうですし、各種団体がありますので、子どもたちもいろんな行事に参加できますし、子育てもしやすい、とてもいい街だと思います。
横のつながりがものすごく、
あ、そうですね、
いい意味で昭和をそのまま受け継いでらっしゃるような、
は
い、
そうです ね、
私たちもこう踏切渡ってます、はい、石畳の、
あ、はい、
商店街、すごく昭和を感じるんですけども、落ち着きますよね。
なんか景観のいい150選かなんかに選ばれたみたいな。
そうなんですか、はい、ありがとうございます。ちょっと三輪の、ね、魅力もお話しいただきましたけど、今日は三輪神社の秋祭りの太鼓乗り子の指導をしていらっしゃるという、はい、このあたりはどのようなことをされるんですか。
そうですね、三輪神社では毎年夏と秋にお祭りがあるんですけど、その中でも秋のお祭りでは引きだんじりとか柿だんじり、この柿だんじりのことを僕たちは布団太鼓って呼んでます。
はい、引きだんじりっていうのは、はい、
よくいわゆる岸和田のだんじりとかっていう、下に車輪がついてる、引き回すやつですね。
あれを引きだんじり、
はい、で僕たちはその柿だんじりって言って肩に、担ぎ上げるような、だんじりです、で太鼓が真ん中にあって、太鼓を鳴らしながら、街を巡行する、そういったものになります。
そうなんですね、はい、その柿だんじりの太鼓を叩く子供さんが、
そうですね、子供にその叩き方とか声の出し方の指導をしています。
そこに乗る子供さんというのは何か条件があるんですか。
はい、10歳、小学校4年生ですね、の、男の子と女の子が、太鼓を乗ることができます。
はい、これは三輪で育った関係したお子さんということになるんですか。
はい、かなり難しい話になるんですけど、
なかなかね、そうですね、
10歳になると、神社のね、宇治子に入ることができるんです。
あ、そうなんですか、はい、それまでは入れないんですか。
そうですね、で1月の初めから、丸1年間、神社に使えるっていう形でお灯っていう行事がありまして、
今はもう短縮されて、どんな行事なんですか。
朝からも早朝から神殿に、お参りして、玉串を奉納したりだとかっていう、修行なんですかね、昔で言うと。そういったことをやりながら、宇治子に認めてもらうっていう、神様に、三輪の子で、いい子になりますっていう約束をするような、行事だと思ってます。
ゆたにさんもそれされたんですね。
はい、小さい頃に、10歳の時にしました、
小学校の4年生ということで、はい、早く起きるって何時ぐらいなんですか。
5時半とか。
わー、それはちょっと辛いですね。
1月の5時半ですからね。
真っ暗だし寒いし、
寒くて
何日間かあるんですか、その修行は。
今はね、あの3日間
あ今は3日間、
はい、と1年間経った最後の1日、はい、合計4日間ですね。
あ、はい、中抜きさせていただいて、はい、本来ならもっと長いんですか。
それも聞いたことないですけどね、あの1年間通してっていうことは聞いたことがあります。
あ、そうですか、はい、じゃあその修行をされて、じゃあされた時いかがでしたか。
10歳の頃やったんで、なんでしないとあかんねやっていう気持ちの方が強かったです。
でも、ま、お父様ももちろんされてらっしゃるし、はい、おじいちゃんもされてらっしゃるから、ね、はい、前もってそろそろだよ来年はとかいうお話は聞いてらしたんですか。
それはありました。あのそれをして太鼓に乗れるようになるっていうのが、うん、やっぱり自分の中ではあの嬉しかったので。
そうですね、はい、花形ですよねやっぱりね。
そうですね、はい、
でそれをあの同じ4年生何人かいらっしゃいました。当時は
僕の時で20人ぐらいは。
すごい。
あ、そんなにいなかったかな。ごめんなさい。
でもその、
まあまあ、15人
感じは、うん、今はなかなか難しいんじゃないですか。
はい、そうですね。それはそれでも今でも15人ぐらいは。
あ、地元 の
やっぱり 年、はい、あの年齢によって、うん、あの人数のばらつきは多いですね。
そうですね、年ごとにはね、うん、でも皆さんそういうお祭りに参加される、まあ今は男の子さん女の子さんとおっしゃいましたけど、はい、当時はやっぱ最初は男の子。
そうですね、あのこのお祭りで、秋祭りそのだんじりとかおみこしとかいろいろ出るんですけど、はい、あの白兵とか銀兵とかあの手に物を持って、はい、あの行列に、歩いて参加するっていう、
はい、
もうあの生まれた赤ちゃんから
あ
の
あ、はい、
そのお役目って言うんですけど、
あ
の榊を持ったりだとか、はい、そういうのが当たって一緒にあの神様と一緒に歩くっていう、
うん、
そういったものも本当に昔は男の子だけしかできないっていうところで、あのそういう行事やったみたいなんですけど、あの太鼓に乗る子たち以外はやっぱり女の子も参加できるっていう風に、う
ん、はい、
あの決まりが変わって、
まずはそこがこう広がってきて、
で、ね、で10年ほど前に、あの太鼓もあのやっぱり女の子も乗せてあげるべきだっていうので、
うん、
はい、徐々に変わってきたところです、
はい、ということは何人ぐらいが乗られるんですか太鼓は。
そうですね、基本的に4人1組で、
はい、
布団太鼓に乗ります。で、だんじり、かきだんじり、布団太鼓は2台あるので、同時に8人乗るんで、はいはい、で日午前中と午後とで交代するので、はい、基本的には16名いたら一番いい数字なんですけど、あのそんなに都合よくいかないので通しで乗る子がいる年もあったり、あの3交代になる年もあったり、
はい、
はい、それはいろいろですね。
これはもう全員小学校4年生と10歳、
人数がやっぱり少ない時は5年生でも あの何人かにお願いして乗ってもらうっていうこともあります。あ、
そうですか、
はい
はい、じゃあそれに乗るお子さん方が、でも琵琶の方は結構恵まれてますね。こうやってちょっと助けるぐらいでいますよっていうことは。
そうですね、あの子どもの数も ね、ありがたいことにそんなに激減はしてないですし、
ね、そうなんですね、はい、じゃあそのこのあのなんていうのかな、あのどんな太鼓の練習をするのか、そのあたりもちょっと
はい、
教えていただきたいんですけど。
太鼓の練習自体はお祭りの1週間前から始まります。
あ、はい、
あのまずあの最初の3日間は、実際の太鼓を叩くんじゃなくて、
はい、
まあ、宮会館下 の広いホールで、みんなタイヤ、古いタイヤを、
はい、
4人1組1つのタイヤで、はい、バチを使って、あの叩く練習。バ
チはあの
本物ですね、
です
ね、はい、
そうですか、はい、それで練習をどのぐらい
3日間それで、何種類かの叩き方を。2、3
時間はされるんですか。
2時間練習ですね。
2時間、子どもさんにとっての2時間は
なかなかね、
辛いですね。
集中力が持たない子が多いの で、はい、休憩を挟みながら。
夜ですか。
はい、夜です。
そう、食後にされるというか、
そうですね、夜7時でしたかね、うん、あの、
はい、
集まってもらってやるんです、
で、
はい、その3日間 の、うん、あのホールでの練習を終えると、うん、
はい、
今度は子どもたちだけで学校の帰りに、
はい、
あの太鼓蔵神社に太鼓をしまってある蔵があるんですけど、そこの鍵を開けて、
はい、
実際にその まだあのだんじりの形に組み立ててないあの太鼓に実際にまたがって、うん、はい、4人1組で本当の太鼓を叩くっていう練習になります。
今太鼓にまたがってとおっしゃいました、
はい、
どのぐらいの大きさがあるんですか太鼓は。
はい、
直径は、
1メーターもないぐらいです。
あ、そして長さといいますか上にまたがあるんですか。
台が、はいはい、そうですね、台自体が1メーターちょっと、
あ、はい、
で、その中にすっぽりと、はい、あの太鼓が吊るされているっていう形ですね、
はい、
あの叩く面を上に向けて、
はい、
大きな太鼓です。
そうなんですね。それを4人で叩くという
か4人
でさっき何種類かをあの教えるとおっしゃいましたけど、はい、何種類ぐらいあるんですか。
ごめんなさい、数えてくればよかったな、
はい、
1、2、3、4、5
実際に叩いていただいてもいいですよ手で。例えば、
はい、はい、さあ皆さん持ち上げますよっていう、
あ、そういう、
始まりの叩き方が通りませんっていう叩き方があるんですけど、
はい、どんなリズムですか。
それがドンドン通りませんもう叩き方になってないですね、こういうの出し方になってますけど、
難しいですねそのリズム、子どもさんに覚えてもらうのは。
そういったやっぱりしっかりと声を出さないといけないし、しっかりと叩かないといけないっていうので、うん、やっぱり子どもたちも、うん、最初は難しい、
ね、
うまく叩けないっていう
の
も、
ね、はい、その通りませっていうのも子どもさんが言いながら叩くわけですか。
あ、そうです。
あ、なるほど。
しっかり声を出さないと4人が、揃わないので。
そうですね、はい、だって今の音楽の授業とはもうまるっきり違う雰囲気ですし、うん、もちろん音もちょっと違いますしね、はい、
そうですね、
それ以外にはあとどんな動作に
鳥居をくぐるときとか狭いところを通るときは、はい、もう少し慎重な叩き方というか、はい、へーらほーほーらえーらさーさーっていう
掛け声
だけ聞いたら何を言ってるのか分からないようなリズムなんですけど、はい、そういったリズムもあります。
太鼓のリズムはどんな風に叩くんですか今のだったら。
これ手で叩いたら音、
はい、あ、そのぐらい大丈夫です。ここは大丈夫です。はい、はい、
へーらほーほーらへーらさーさーっていう、はい、
違いがはっきりこう、うん、難しいですね。
そうですね、叩く肩とかも手の上げ方とかもいろいろ
あるんですね、
はい、変わってくるので、
はあ、いや、はい、今ね1週間前から練習されるっていう伺って、はい、割と短い期間にされるんだなと思いましたけど、以前だったらもっと長くかけてらしたんじゃないですか。
昔からそうですね、1週間。
そうですか、はい、すごい皆さん優秀です ね。
そうですね、
いろんな種類をその1週間で、
まあ、でもやっぱり初めてのことを教わると楽しいみたいで、僕も小学校の時そうやったんですけど、はい、バチを実際に持って帰っていいので、家で枕を叩いて親に怒られたりだとか、はい、実際に学校にバチ持って行って休み時間に練習したりだとか、はい、そういうことはしてました。
そうなんですね、はい、じゃあやっぱりそれちょっとこう恥ずかしいけども誇らしげもあるし。
そうですね、
ねえ、
う
ん、そうなんですね。じゃあ当日迎えるのに1週間というのはちょうどこう楽しい時期で当日を迎えるからいいかもしれませんね、
はい、
そうなんです、ね、うん、この乗り越し道の活動を始めたきっかけっていうのは
何ですか。ちょうど僕が青年年に入ったのは15歳の時なんですけど、
はい、
その頃は太鼓の指導も代表者が別、
まあ、いらしたんです
か、はい、その人と一緒に周りで、うん、僕も一回の太鼓に乗ってて叩き方が分かるんで、その子どもたちに、叩き方を横でもう少し声出そっかとか、そういったレベルですけど、
はい、
徐々に教え始めたっていうのがきっかけです。
サポートをされたという。
そうですね。
それはじゃあ何人ぐらいで指導されるんですか。
大体5、6人集まって、やっぱり青年団でもあの学生も含めて、あのお仕事をしているあの年齢の人も多いですから、あの集まれる人っていうので、はい、あの代わり番号に。
ああそうなんですね、はい、でもそういうのがやっぱりこう街の中での世代間で交流するいいきっかけにもなるんですよね。
はい、
15歳って言ったら
高校1年生の時に入りました。
それで10歳のお子さんって言ったらもうあのご兄弟が多ければ交流があるけれども、はい、今となってはそんなに ね交流のない世代だから最初はお話ししづらかったですか。
僕結構厳しくて、
すごい、きちんと
すぐに泣かしちゃってましたもっとしっかり叩けとか、
思いがかなり、
そうですね、その思いの伝え方が結構伝えるの難しいなっていうのを感じましたね。
今もずっと厳しい指導者ですか。
今はねやっぱり厳しいのは厳しいですけど、それよりもあの楽しんでほしいっていう思いを伝えることをあの重きを置いてあの指導するようにしてますので、あのやっぱり子どもたちに懐いてもらえる、はい嬉しさもあります。
最初はねやっぱりねわからないのでということで、はい、指導者としてもすごい成長していただいたんです
かそうですね
その中でご苦労されることいかがでしょうね。
やっぱりその気持ちの伝え方ですね。
気持ちの伝え方、
はい、やっぱりこっちからしたら一生に一度しか体験ができないんだから、あのやっぱりきちっと叩けるように教えてあげたいっていうので、はい、あの指導にも熱が入りますし、
そうですね、思いもすごく熱いものがありますね、
はい、厳しい伝え方もしてたと思うんですけどあのやっぱりその練習期間も含めて一生に一度の思い出っていう風に、感じて、やっぱりその祭りを楽しんでもらいたいっていうのを、本気で相手に伝えることでやっぱり伝わり方が変わってきたのかなっていうふうには思います。
そうです。やっぱ最初は皆さんその何のために叩くのとか、なんでこんなことするのっていう、
はい、
ちょっと受け身のようなところもあったかもしれないですか。
そうですね、あのやっぱり一昔って言ったらおかしいですけど、あのみんながみんな同じように大きな声を出さないと、あのこれはお祭りなんだから大きな声を出して当たり前だと、あのみんな思い切り叩かないといけないっていうので、もう反強制的にそういうふうにもう声が枯れようがあのしっかり叩けしっかり声出せって言ってましたけど、やっぱり今あの声を出すのが苦手な子もいますし、
そうですね、は
い、
確かに
他の子よりもやっぱり腕の力が弱い子もいますから、
はい、
どうしてもそこは他の声が出せる子で補ってあげようっていう風に、あの変えていって、はい、
あの子どもさん方がこの1週間練習される中では
、はい、
なんかちょっと本気になって目の色が変わったなっていうのは何日目ぐらいですか。
あ、やっぱり本当 の, あの太鼓を触り出したら、あの今までタイヤなんで響く音が鳴らなかったんですけど、
あ、
はい、うん、今あの普通の太鼓を叩くとやっぱりボーンと大きな音が鳴るので、
あ
のそこからは、あ、今まで出してた声じゃこれじゃダメなんだっていうのも自分で気づきますし、
自分でそっか、はい、スイッチが入るわけですね。
そうですね、
うん、
そこからは楽しそうですね。
あ、じゃあ最初の3日間のタイヤの練習の、はい、もう次の本物 の, たあの太鼓に入ってすぐにみんなの雰囲気が変わるっていう、
はい、
それも指導してらしてすぐお分かりになる。
分かりますね。
あ、そうなんですか。その中で逆に嬉しかったことはいかがでしょうね。
そうですね、あのやっぱり一番嬉しいことはあのお祭りが終わった時に、あの楽しかったかって聞いた時に楽しかったって言ってもらえるのが嬉しいですね、全然違う、あの違うことなんですけど、
はい、
あの太鼓を教えるときに子どもたちに、うん、まあ、あの慣れ合って呼んでもらえるように、
うん、
あだ名でヨッシーっていう風に呼んでもらうようにしてるんです、
はいはい、
であのそういう風にしてたら、あの僕学校宮小学校で PTA の役員何年かやってるんですけど、
はい、
まあ、用事で学校とかに行ったら、あの窓から、
はい、
ああよしやー言って手振ってもらったりもうすごく、あの嬉しく感じますね。
いや、それは嬉しいですね、はい、あ、そうなんですか。そのぐらいにも近しくなって。
あ、そうですね、
指導されてこれで何年になるんですか。10年以上ですよね。
15歳から
なんで、ね、12年、はい、そうですね。そしてそれだけのお子さん方がみんな つながってるってことですね。
そうですね。
はい、そうですか。それだけ練習してこう皆さん頑張ってお祭りの当日を迎えるわけですけど、
はい、
昨年はなかなかコロナで神事だけということ で、はい、
そうですね、
今年はいかがですか。
今年もやっぱりだんじりの運行だとかそういった人が集まるようなことは、しないでおこうということがもう
決まりましたか。
はい、迷惑の話し合いで決まっておりまして。
そうなんですか、はい、なかなか残念ですけれどもね。
そうですね。
じゃあ練習はされないんですか。
練習もできないですし、去年今年と太鼓に乗るはずだった、子どもたちには、残念な思いをさせますけど、太鼓には乗れないっていうことで、はい、
なんか発表の場があったらいいですね。練習だけでもされて。
そうですね、やっぱり僕たちからしても、このコロナが落ち着いた時期に、何かそういったことができないかっていうのは国宮古に対しても何か提案できたらなっていうふうには思っています。
ぜひそれこそ1回しかない4年生の時の思い出で、
そうですね、
そういう熱意も伝えて指導してらっしゃるわけですからね、来年4年生だって1年生の時からこう楽しみにされている方も、
そうですね、いると思います、
お兄ちゃん、お姉ちゃんがしたのに私はってね、残念なことになるのでね、なんかぜひね企画をしていただけたら。
そうですね、
広いところで叩くのも気持ちいいでしょうからね、ぜひお願いします、私からもお願いしたいと思います。最後にじゃあ、三輪への思いをちょっと教えていただけますか。
すごく大好きな町なんですけど、僕自身その三輪で生まれて三輪で育って、お祭りとか季節ごとのイベントに参加させてもらって、子ども会とか青年団、その他に獅子舞を回す神楽保存会とか、消防団とかいろんな団体に入らせてもらってます。
そうなんですね、
はい、で同じ宮古に住んでいる方と結婚をして。
すごい、そうなんですか、
はい、今4人の子どもの父親になりました。そうなんです。
今日いらっしゃってるのは、
はい、一番下の、
そうなんですね、
年中になる子なんですけど、その子どもたちも、この三輪でたくさん経験をしてもらって、地元を愛せる大人になってもらえたらなっていうふうに思ってます。
そうなんですね、はい、これからもいろんなものを私たちも発信していきますので、ぜひ情報がございましたら、お越しいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
広報サンダー9月号に掲載されました三輪青年団三輪神社秋祭り太鼓乗り子指導者の湯谷義明さんにお話を伺ってまいりました。どうも湯谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダーな人をお送りしてまいりました。この時間は広報サンダーのサンダーな人にピックアップされた方に地域の活動魅力を伺ってまいりました。次は10月19日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。